다 시티 인포메이션.
教えてスターシニアの時間です。生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介しています。健康に過ごすための情報もお届けしますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。さて、今日はコーラスグループサクダックハーモから代表の藤野光代さんにお越しいただきました。そして表にはメンバーの皆さん方も応援団でお越しになっていらっしゃいます。今年結成10周年を迎えられるそうですね。仲間と共に歌う喜びと題して、コーラスを通して仲間と歌う喜びや幸せについてお話をいろいろ伺っていきたいと思います。では藤野さん、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日ずいぶん気温が上がりましたね。
そうですね、一気に桜もつぼみも膨らんじゃないかと思いますね。
これからがちょっと楽しみですね。
楽しみですね。
じゃあじっくりとお話を伺っていきたいと思いますが、最初にもご紹介したように、サクダックハーモ今年で結成10周年なんですね。じゃあ早速、どのようなグループなのかご紹介ください。
はい、私たちコーラスグループ、サクダックハーモは三田障害カレッジのフラワータウン校のコーラス部卒業生を中心に発足したグループなんです、はい、で混声合唱団 で、現在は男性が14名、女性が21名、合計35名が在籍しているんです。
すごくたくさんいらっしゃいますよね。わ、これは頼もしいコーラスグループとなりますけども、練習はどのようになさってらっしゃるんですか。
はい、週1回、第1木曜日から第3木曜日の月3回をめどに、フラワー市民センターで練習していたのですが、このコロナウイルス感染拡大があったために、
そうですね、
昨年の2月からそして9月まで一応練習お休みにしていたんです、
そうなんですか。じゃあお休みが2月から9月ということで、今表に来てくださった方々は練習されて来られたという。
はい、今日がちょうど木曜日ですので、練習3時までしておりましたので、終わってもう早速来てくれたと思います。
嬉しいですね、でそのやっぱりコーラスということで、やっぱりなかなか声を出すということが難しくて、2月から9月はお休みをされていたということですね、
実は最初の緊急事態宣言が解除されまして、少し落ち着いた10月頃でしたでしょうか、人数を半分のグループにして、一週ずつ交代で練習もしたり、全員が集まるとき35名ですので、やはり人数が多いということですので、一人一人の間隔を取れる時だったらどこの場所がいいかなと思ったら、やはりホールしかなかったもので、ホールで練習もしてきたんですが、やはり私たちのグループはシニアが多いということもありますし、じゃあどうしたらいいのかなって何度も何度も考えて、みんなが元気に揃って歌ってこそこれからがあるのではないかなという思いから、無理をせずに、また昨年の12月から今年の2月まで再び休会という形になったんです。
そうですか、結局2波3波のあたりを、しっかりと受け止めてお休みをされたということで、やっぱりたくさんいらっしゃるので、いろんなご意見があったんでしょうね。
そうなんです、
役員方の方に、皆さんは本当なかなか苦渋のお休みというような決断だったでしょうね。
そうなんです、やはりみんなが集まって歌うのがストレス発散という方ら、練習が終わった後に近くの喫茶店でお茶を飲むのがすごく楽しみなさってるという方も結構いらっしゃったのでね、それができないというのはすっごく辛かったですね。
そうですね、やっぱり今日出かけると思ったら朝から気分が違いますからね。
そうなんですよ、もうウキウキしますしね。
そうですね、昨年から本当いろんなところでそのようなお話、私もよく耳にしますが、お休みの間はどのようになさっていました？
そうですね、再開できる日がいつかなってすごく希望を持って過ごしていたんですが、長く続きましたので、途中で白井先生の方から直筆のメッセージを頂戴しましたので、それを皆さんにお届けしましたね。そしたらすごく喜んでいただいたと思うんですけどね、
そうなんですね、それは本当励みになりますよね。
本当にね、やはり先生にそういう言葉をいただいたら、会員の皆さんはね、なんかもう今まで忘れていたのがね、 もっと歌いたいなっていう気持ちに、ね、なられたように思うんです、はいはい、だからあの10月に再開した時にはね、またたまたまあの生きがい応援プラザいうんですか、はい、あのホットさんという方からね、あの取材をいただきまして、その12月号のホットホット通信に、あの載せていただいたんです、でそれが出来上がったのがもう12月でしたので、ちょうど2回目の休会中だったので、あの渡すことができなかったので、会員の皆さんにはホットホット通信を、あのお届けいう形で、あの文書でお届けさせていただいて、で春からの再開を今度は約束しました。
そこで、でもね、さっきおっしゃったように白井先生の直筆のメッセージ、そして取材を受けた後のこのホットホット通信ですか、これが届くということで、ちょうどいい形で皆さん方の励みになったんでしょうね。ところでそれまでのコーラスの練習はどのようにされてたんでしょうね。
そうですね、あのやはりあの白井先生中心に、あの声が出るように肩を動かしたり、体を動かしたり、腕を動かしたりして、あの簡単な柔軟体操から入って、
まずは柔軟体操から、
でその後ピアノに合わせて、あの声を徐々に出していくって、喉を鳴らしていくという感じで、させていただいてます。であの曲の練習は、私たちは混声合唱なんで、男性は2部です ね、バスとテノール、女性はアルトとソプラノで、あのパートごとに歌うんですけども、やはりあのタイミングが違ってたり、あの歌う歌詞が掛け合いでしたりね、ちょっと難しいところもあるんですけどね、あの他のパートのことを聞いてたら、なんかあの私たち、あ、ここで入るんだなって、あのよく分かって、すごく助かるところはありますね、歌いやすいですね。
あ、そうですか、パートごとの練習もあって、それもお聞きになるとより分かりやすいということなんですね、別のパートを見ることで自分のパートが分かりやすくなる。なかなか難しいもので、だんだんこう合ってくるときっと楽しいでしょうね。
そうですね、やっぱりね、ピタッと合ってくるとね、手応えというのか、それから充実感というのか、なんか感じますね。
やっぱりこう感覚としてビリビリっとくるような、そんな感じでしょうかね。
そうですね、やはり、やっぱり感じるってすごく大事だと思いましたね。だから新曲に取り組むときなんかでもね、初めはもう楽譜を見せていただいたら、難しいから、ちょっと、小さな声しか出せないっていうところもあるんですけどね、だんだんと練習していくと、あの曲の様子も分かってきて、あの声もだんだんと出せるようになるんですけどね、それよりも何よりも白井先生のご指導がすっごく上手なんです。
あ、どんな風にされるんですか？
身振り手振りがもうすごいんです。だから、譜面台の前にいらっしゃるんじゃなくて、あっちからこっちまで動かれるんですよね。そしてね、もうあの先生のね、様子をね、私たちもね、すっごく楽しみながらね、あの指導を受けてるんですけどね。そしてね、あの先生の歌い方をね、真似てたらね、不思議と私たちも歌えるようになるんです。
いいですね。
でまたあの高橋先生のねピアノもあの素敵で、なんか私たちどうしても音程が取れないところは、あのこんな音だよっていう感じでね、その箇所、その箇所ポーンと弾いてくださるからね、安心してね声も出せてね、本当にあの始めと終わりとね、すごく自分でも大きな違いを感じるようになりますね。
そうなんですね、今教えていただいたその白井先生とそれから高橋先生の的確な指導で、皆さんがこうそれぞれに反応して、最初と最後では大きく違うとご自身でも感じていらっしゃるわけですね。すごいですね。
そうですね。
そういうこう練習のひとときがコロナウイルスの感染拡大で失われてしまったというのは、やっぱり皆さんさぞかし残念でしたでしょうね。
そうですね、やはりあの練習がお休みしなければならなかったことを経験して、私ももちろんですが、会員の皆さんもいろんなことを感じられたんではないかと思います。あの練習できない寂しさか辛さのようなものはもちろんあったと思うんですけど、みんなが集まって練習するこの時間がいかに大切で充実したものだったのか、コーラスの大きさをね、すっごく感じましたね。
やっぱりそうですか。
でね、家でね、練習もしたりもしたんですけどね、やっぱり一人なんですよね。
そうですね、
コーラスってみんなが集まって練習するこの時間がいかに大切で充実したものだったのか、本当に改めて感じましたし、いろんなパートの音が合わさってこそ初めて綺麗なハーモニーが生まれるんだなと改めて実感いたしました。
そうなんですね、やっぱりその歌う時って、さっきもおっしゃったように に相手のパートも聞きながらご自分も歌われるから、はい、日本の良きこのお互い様相手をこう、ね、尊重するっていうのもきっと歌の中に、ね、出てくると思いますけど、そのこういう状態が やはりこのサクダッカハーモというこのハーモということにつながるかもしれませんね、はい、緊急事態宣言も解除と、ね、やっとなりました。徐々にということになると思いますが、練習再開の予定皆さんでお話し合いはされたんですか？
あの長いお休みの後に3月11日先週ですね、初めて、はい、あの再開したんですけど、はい、やはり再開にあたってはね、慎重になりましたね。あの日々の状況を見ながら、このまま再開してもいいものかどうか、どのような形で再開するのがベストなのかというのをね、本当に役員とね、あの半どうですか、話し合ってね、もう本当にメールでやり取って、あの先生ともご相談させていただいて、すごく悩みましたね、
はい、そうですか、はい、でも今日こうやって練習の後来てくださったということは、もちろん再開されたということで、はいはい、ただね、はい、まだまだ予断を許さないあの変異ウイルスというのもありますからね、安心して再開というわけにはいかないと思いますが、皆さんどのような様子でしたか？
はい、やっぱりあのみんなと一緒に会えてよかったな、歌う前に会えてよかったな、嬉しいって言ったね、ちょうど3月11日に再開しますよってね、あのメールを送った時にはね、はい、もうそんな言葉もありましたし、当日、はい、あの集まった時には本当にみんなの笑顔が素敵でした ね。だからその笑顔を見せていただいて、私たちは、ああ、すごく心配したけど、あ、再開してよかったな。だからまだこの状況は厳しいと思うんですけども、まずどれかしてこの再開できた喜びを味わいつつ、長く続けていきたいなって、はい、思っております。
そうなんですね。ということは、元気な皆さんと姿を見て一安心されて、そして本格的とは言えないまでも練習が再開できて、もう一安心という、そんな印象だったでしょうね。
そうですね。このままコロナウイルスのね、感染が収まってくれたら、もう日々常に思っておりますね。
みんな思ってるところですね、はい、本当そうですね。このまま感染拡大が収まってくれると、本当にみんながもっと動きやすいと思いますが、じゃあここでちょっと話題を変えまして、はい、結成10周年についてこちらのお話も伺ってまいりたいと思います。いかがでしょうか？
はい、私たち あのグループはカレッジの卒業前に10年前ですよね、はい、このまま卒業するのはもったいないし、せっかく出会えた仲間なんだから続けようよとね、初代代表のクゲさんがね、中心になってね、はい、熱い思いでね、立ち上げられた10年なんです、はい、でもうその10年もあっという間でしたね。せっかくこの10年の記念の年なので、ね、何かコンサートやりたいなと思って、はい、数年前から企画は実はしてたんです。
そうなんですね、
はい、でもこのコロナという形になって白紙に戻り、今は何にも計画もできてない状態なんです。
そうなんですね、は
い、でも若いグループだったらね、お休みして数ヶ月練習したら声も戻るんでしょうけども、私たちのこの年ではちょっと無理なんですよね。だからもう、でも今回こんな状態で思ったのは、みんなが元気で時間を共有し、うんうん、歌うこと、集うことに何か喜びを再認識できた私たちは、少し先になると思うんですけども、はい、コンサートぜひともぜひとも先生を中心に今の仲間で、うん、はい、やりたいですね。
そうですね、はい、
で、無理して集まっても感染につながるってもなんですしね、やっぱり体調を崩してもなんですので、うん、少しずつ練習を積み重ねて、うん、みんなが納得できるハーモニーができれば発表につながるんかなと思って、はい、
そうですね、
はい、だからこのお休みの期間の時でも、はい、感じたんですけど、新しい歌とか、振り付けのね、はい、曲なんかもね、はい、先生に提案していただいて、したいなと思ってるんです。
振り付けですか？
はい。だからね、今、5周年と7周年にさせていただいた時にはね、はい、一休さんしてみたり、一休さんの庄屋さんになったりね、サザエさんとかね、そしてね、私たちの高齢者だから、50年前の花嫁さんにもなっていただいたりね。
まあ、素敵ですね。
はい。だからもうそれは先生のね、ご提案でね、はいはい、したんですけどね、やっぱり、ただ歌は歌ってるだけで面白くないし、やっぱり振り付けもあった方がいいな、というもう先生からの、ぜひともの、はい、はい、提案なんです、はい、だから頑張ってるんですけど、ただ難点が一つ、歌と動きをね、 一緒にするということはね、この年齢になったらすごく難しいんですよね。
皆さん難しいと言われますね、
はい、
歌うっていうことはもう一つでも完璧にできてるので、はい、そこに振り付けっていうのはとんでもないとなるわけですよね。
でもね、何歳になっても私たちはチャレンジと思って頑張ってるんです。
そうなんですか、はい、そのあたりのこう皆さんの元気と余裕が次 の10周年のね、あのコンサートすごい楽しみになりたいと思いますね。あのコンサート その先ほど一休さんとかされた、はい、その後の反応などはいかがだったんですか。はい、
あのやっぱりね、あのまさか私たちがあんな姿をね、あの、うん、皆さんにご披露できるとはね、あの感じておられなかったのか、
あ、はい、
あ楽しそうやねっていう方がね、はい、いらっしゃったりね、そしてあのただその振り付けだけじゃなくて歌を聴いてくださった方もね、あ素敵だったよって言ってくださる方もあったりしてね、
はい、
それ以後もね入部の方もいらっしゃって大変ありがたかったですね。
すごいそれは嬉しいですね。一緒にしたいなっていう思われたとても光栄なことで本当に嬉しいことだと思いますね。あの歌ってる皆さんの姿からやっぱり楽しいとか嬉しいっていう様子がこう溢れているからやっぱりそのように入りたいと思われたんでしょうね。たくさんの方に入会していただくためにもなおさら今回は納得のいくハーモニーを作り出さないといけませんね。
ですよね、
はい、
あの私たちサクザクファームは白井先生、高橋の良先生を中心に、うん、いつも楽しくて笑い声の絶えない本当にグループなんです。
いいですね、
はい、なんかみんなと練習再開できた喜びを本当にかみしめながら味わいながら、うん、ゆっくりゆっくり着実に準備して、
はい、
10周年の晴れの日をそして迎えたいな、望みたいなと思っております、
はい、ぜひその日を楽しみにしております。さてそれでは
あ
のそろそろサクタックハーモのコーラス皆さんと一緒に、ね、聞いていきたいなと思っていますが、あのこれを聞いてくださった方がもしかしたらリスナーの方、サクタックハーモ入りたいっておっしゃる方、入部希望の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
そうだと嬉しいですね。もう大歓迎です。
はい
はい、
あのじゃあ今からあのご紹介する曲ちょっとご紹介いただけますか。お聴きいただく曲ですが、
は
い、
それでは曲は2019年三田市合唱祭で披露いたしました、はい、羽生の宿です。指揮はご指導いただいている白井明美先生、ピアノは高橋直美先生です。
ありがとうございました。じゃあ後ほどゆっくり聞いていきたいと思いますが、今日のまずはお越しいただいたゲストもう一度ご紹介しておきましょう。コーラスグループサクダックハーモから代表の藤野光代さん、お話は今年結成10周年を迎えられるということで、仲間と共に歌う喜び、コーラスを通して仲間と歌う喜びや幸せについてたっぷりとお話を伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は障害学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介お伝えしてまいりました。次は4月15日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。では2019年三田市合唱祭で披露されました羽生の宿を聞きながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。